皆様こんにちは。今月6月より沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介していきます。よろしくお願いします。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いいたします。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、記念すべき第1回の配信となります。どんな本でしょうか？
はい、これはですね、昨年度の、沖縄タイムスの出版文化賞の児童部門で賞を取った本です、
うん。はい。
タイトルが、僕はいつでも僕だった、一国堂さんがお書きになったで、くもん出版から発行されている本です。
ああ、一国堂さんというとね、まあ、沖縄県出身で、はい、そしてもう全国、世界で活躍されている腹話術の
名士ですよね。
そうですよね。はい、
で、一国堂さんはもちろんその沖縄の方なんですが、うん、本名、玉木一国さん。はい。と言って、本当本名なんですね。
そうですよね。
これはびっくりしたんですけども、うん、これはその、玉木一国さんのですね、生い立ちから始まって、うん、どういうふうな形でその腹話術、を志すようになったのかまでを描いた一種半世紀となっているんですね。
あのパラパラとめくっていきますと、はい、子どもたちが読みやすいように、はい、字も大きく、はい、振り仮名もね振られていて、
そうですね、ルビーがだいぶ大きく振られているので、うん、まあ読みやすいですね。
そうですね。
で、児童書なんですけれども、これは逆に大人が読んでも面白い。というか、ちょうどですね、復帰世代。
ああ、そうです
ね。ですから、うん、復帰前後に生まれた方々、復帰を体験している方々にも懐かしく読める本じゃないかなっていう気がします。
皆さんが体験してきたことが背景に描かれていますからね。
そうですね。またですね、うん、ご自身のその学校でのちょっといじめられた体験とか、どのようにしてまたそれを克服してきたかっていうことも書かれているので、うん、そういった意味では教育関係者が読んでも非常に勉強になる内容じゃないかなという気がするんですよね。
いやー、一国堂さんがどんな子供時代を送って、そしてこのようなご活躍をされるまでに至ったのか、確かに私も気になりますね。
はい、実際でも実を言うとですね、はい、一国堂さんは神奈川生まれなんですね。
そうなんですか？
はい。ご両親が、もちろん沖縄生まれで沖縄育ちなんですが、神奈川で仕事をすることになったということで、で、その時に神奈川に移住して仕事のために、その時に生まれたのが一国堂さんなんですよ。
それは私もちょっと同じような境遇なので、はい、親近感が持てますね。
で、それで実家のおばあちゃんかな、うん、が体がちょっと悪くなったということで、それで帰ってきたということなんですけれども、その時の沖縄状況とかいろいろ書かれています。
もう本当にね、一国堂さん、イラストも交えながら、少年時代の姿がふわっとね、浮かんできそうな、はい、そんなストーリーがぎゅっと詰められていますね。
そうですね。また帰ってくるのが、波の上丸という船なんですね。
いいですね。
これもその時代を感じるんですけれどもね。
そうですね。
で、それが先ほど申し上げた、はい、その学校でのいじめというものが、うん、この方はそういうことに二つ経験してるんですよ。まずは最初に、その学校の先生が、なんていうの、更新の時に、その更新の仕方がおかしいっていうことで、名指しでやっちゃったもんですから、それで友達に笑われて、無視されるようになったっていうこと。あとは、それをまた克服して、中学校で野球やるんですけども、その時にちょっとしたまた行き違いがあって、いじめられたっていう経験があるんですよね。それをまた見事にこの方は、克服していってるんです。まあそれをもう本読んでもらえば一番わかるんですけれども、そういったことはこ詳しく、この子供の視点でも書かれているので、わかりやすいし、私たちがその玉木さんの心情にも入っていける内容ともなってるんですよね。
大人としてもちょっとね、気をつけなくちゃと思うようなね、はい、そんな内容もありますが、さあ、やっぱり一国堂さんといえば腹話術、
はい、
その腹話術と出会った時のエピソードをご紹介してありますので朗読します。中学2年生の僕はある日何気なく見ていたテレビのニュースに衝撃を受けました。晩ご飯を食べている時です。横断歩道は手を挙げて渡ろうね。女性警察官が 男の子の人形を膝の上に乗せて、小学生の子供たちに交通安全を語りかけている映像でした。面白いなぁ。この時僕は生まれて初めて腹話術というものを目にしたのです。そして、僕もやってみたいなぁ。そう思うと、いても立ってもいられなくなりました。本当に一般的な、私たちと同じような出会いなんですが、その気持ちがずっと心に残っていて、大人になってから再び腹話術に出会うことになります。そうですね。アルバイトで汗を流している時も、僕はどんな芸をやろうかずっと考えていました。どんなことなら自分一人だけでできるだろうか、そして思いついたのです。そうだ、腹話術だ。中学生の時テレビで見た腹話術だ。僕はこの時すでに28歳になっていました。人形がどうしても手に入らず、そのまま忘れていた腹話術。しかし中学2年生の時テレビで見た腹話術が面白かったこと、それを自分でもやってみたいと考えたこと、そんな思いを僕は心のどこかに大切にしまっておいたらしいのです。腹話術なら絶対に人を楽しませることができる。あの時の僕がそうだったように。こうして僕は10年以上も経ってから腹話術と再会したのです。そうだったんですね。
また面白いのはこの方は独学でやってるんですよ。
奈良にいたわけではない、
はい、自分で全部やってるんですよね。
だからこそオリジナリティがあるん
だと思いますね。で、あの独特のこの濁音ですね、はい、そういったものを発音するのも自分で考えて、自分でそのやり方を思いついて、自分で勉強して、うん、試してみて何年がかりで成功したっていう話もあるんですよ。
やっぱり努力家でいらっしゃいますからね。
そうですね。また中学校の時も面白いことに、うん、それをあの見て感動してすぐ電話して110番に電話して怒られたっていうエピソードもあるんですけどね。
可愛いですね。子供らしいエピソードも、
はい、そうですね。ね、で人形もすべて手作りで、うん、あの誰どこに行けばいいのかわからないまま、試行錯誤してて先輩が作ってくれたっていう話もあったりしますね。
本当に人に歴史ありですね。
はい、ですね。そういった意味でも、うん、その、一国堂さんっていう一人のキャラクターを作り上げるためには、これだけのものが必要とされてた、うん、必要としてたんだっていうことが読めてくる内容の本ですね。
はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい。タイトルが、僕はいつでも僕だった。一国堂さんがお書きになりまして、苦悶出版から発行されております。
はい。記念すべき第1回の配信となります。沖縄本ライブラリーは、合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人、沖縄県文化振興会の支援でお送りしております。次回もどうぞお楽しみに。